皆さんこんにちは。10番会派未来への輪立ちの村中博明でございます。むつ市議会第254回定例会におきまして、通告に従いまして一般質問いたします。市長並びに理事者各位におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。4年に一度のワールドカップサッカー大会が開催され、連日熱い戦いが繰り広がれ、日本中でも多くの人が寝不足になっているのではないでしょうか。私もその一人です。日本は予選リーグで優勝経験のある強豪ドイツを破り、無敵艦隊といわれるスペインまでも破る歴史的大勝利をし、日本中が歓喜に酔いしれました。グループ1位で通過し、ベスト16に進出。この結果を誰が予想していたでしょうか。先制されても同点に追いつき、最後まで諦めない強い信念で勝利を勝ち取りました。そして昨日行われました決勝トーナメント1回戦では、全体大会準優勝、強敵クロアチアに1対1からの PK 戦の末、惜しくも敗れ、悲願であるベスト8には届きませんでした。それでも日本メンバーは世界の舞台で格上相手でも勝てるんだということを世界に証明してくれました。日本中に、そしてサッカー少年に大きな夢と希望を与えてくれました。次の大会では必ずやベスト8の壁を乗り越えて勝利してほしいと願ってやみません。新しい景色をぜひとも見せてほしいと思います。そしてもう一つの4年に一度の戦い、それは4年に一度の再認定審査のジオパーク。質問事項の1項目目は下北ジオパークについてであります。今年、下北ジオパークは皆さんご存知のNHK 番組のブラタモリをはじめ、テレビ番組でも数多く取り上げられ、また仏ヶ浦での研究成果についても先日新聞紙面を賑わせていました。特にブラタモリでは、恐れ山の深い話や大畑でのヒバの玉串の話、外界地巻きホタテの美味しさの秘密など、下北の魅力というものを日本全国へ大いに発信していただきました。ブラタモリ放送後には多くの県外ナンバーの車が恐れ山を訪れ、大変にぎわっていました。また先月11月3日に開催されました下北ジオパークファンミーティング2022では、地域住民が組織した下北ジオパークサポーターの会が主催し、事業者や海上自衛隊、東北電力など数多く出展しておりました。最後には下北ジオパークの応援ソングを 初披露していただくなど、大いに賑わったイベントでもありました。私も一サポーターとして当日の運営に関わらせていただき、住民主導で作り上げた、まさにボトムアップ型の推進体制の象徴であるとも感じています。さらに、6月から毎月実施している下北郷土芸能公演は、まさに下北人の熱い魂を感じさせるもので、毎回席が埋まるほど郷土芸能に対する地域住民の思いに感動させられます。先月参加した際には200名以上の方が見に来られ、立ち見が出るほどの大盛況で、舞台と観客が一体となって大変感動いたしました。そしてつい最近12月3日に行われました下北ジオパーク学習活動発表会では、1年間の子どもたちの活動内容が発表され、それぞれの学校の良さが出ていて、オリジナルあふれるとても素晴らしい内容でありました。 このように下北の魅力というものを具現化し、発信するジオパークの活動は、持続可能な取り組みとして、これからの世代へ引き継いでいかなければならないと強く感じております。さて、ジオパークでは、地域が考え続けた結果として、ジオパークの活動が質、量ともに充実しているかを審査する再認定審査が4年ごとにあることは周知でありますが、前回、令和2年度からもうすぐ2年が過ぎようとしており、ちょうど中間地点であります。下北ジオパークが今後も地域の皆様と共に走り続け、次の世代へ持続的に活躍として展開していただきたいという思いから、次の3点についてお伺いいたします。1点目、再認定審査での指摘事項とはどのようなものなのか。2点目、ジオパークとしての防災・減災とはどのようなものか。3点目、ジオパークにおけるパートナーシップとはどのようなものか。以上3点についてお伺いいたします。次に質問事項の2項目目、釜伏山スキー場についてであります。月日の流れは早いもので、気がつけばあっという間に12月となり、雪も降り出して寒さが一段と肌にしみる季節となりました。寒い時期は暖かい家の中で過ごしたいという思うこともありますが、これからがスキーやスノーボードをはじめとするウィンタースポーツ本番となり、多くの市民の皆様や子どもたちが楽しみにされていることと思います。私も楽しみにしている一人です。さて、むつ市では昨年度、釜伏山スキー場第一リフトの架け替え工事を行い、コースも長くなり、新たな第一リフトとなってから初めての営業となりました。私も何度か足を運びましたが、例年よりにぎわいを見せていたのではないかと感じております。一方で、センターハウスは老朽化が感じられ、コロナ対策で窓を開けて換気をしていたこともあり、少し寒い場所もあり、一抹の寂しさも感じてしまいました。私は市民の皆様が快適にスキーを楽しめる環境づくりが大事だと考えております。これらの状況を踏まえ、次の2点についてお伺いいたします。1点目、第一リフト更新後の利用状況と利用者増加に向けての取り組みについて、2点目、センターハウスの老朽化に伴い改修の予定はないか。以上2点についてお伺いいたします。次に質問事項の3項目目、むつ市手話言語条例についてであります。全国で手話言語条例の制定が進む中、2022年11月25日現在、全国では459自治体が制定し、青森県内では14の市と町が条例制定しております。コロナ禍の広がりで、知事や市長が手話通訳付きで記者会見を行う様子が頻繁にメディアで流れるようになりました。全日本ろうあ連盟によりますと、47都道府県すべての新型コロナ関連の知事会見で手話通訳がつくようになったと伺っております。むつ市では条例制定から3年になろうとしております。そこで1点目、条例制定後の市の取り組みについてお伺いいたします。以上、3項目6点、壇上からの質問とさせていただきます。
長。
村中議員のご質問にお答えいたします。下北ジオパークについておよび釜瀬山スキー場についてのご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次にむつ市手話言語条例についてのご質問にお答えいたします。まず市が行っている取り組みとして手話通訳者を市役所本庁舎に配置しているほか登録手話通訳者の派遣により手話を必要とする方々へ意思疎通の支援を行っております。また YouTube で配信する記者会見等には手話通訳者を配置し好評を得ております。さらに手話に対する理解促進を目的として手話方針養成講座を開催しておりますほか出前講座をはじめ手話に興味を抱くきっかけ作りや手話の普及に努めているところでございます。今後は日常生活において手話を使いやすい環境を整え障害のある方もない方も共に暮らせるまちづくりに努めてまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
まず下北ジオパークについてのご質問の1点目、再認定審査の指摘事項とはどのようなものかについてお答えいたします。審査の結果として再認定審査報告書に記載された今後の課題改善すべき点につきましては次の再認定審査までにどのような取り組みが行われたかについて求められ次回4年後の再認定審査の際の審査対象となります。下北ジオパークでは令和2年度に行われた再認定審査において12項目の指摘事項が提示されまして主なものといたしましては来訪者への可視性すなわち看板の活用や SNS での紹介に関することや自然遺産や文化遺産地質遺産のつながりの紹介に関すること、地球科学的価値のさらなる検討に関することなどが挙げられております。次にご質問の2点目、ジオパークとしての防災・減災とはどういったものかについてでありますが、自然災害におけるジオパークとしての役割は、その地域に住む人々が、自らの地域の大地とその成り立ちを学び、起こり得る災害リスクについて考える防災・減災教育を中心とした意識の醸成となります。また、災害が起きるメカニズムや過去の災害について、研究者の協力を得ながら解明していくことも必要な取り組みであると認識してございます。次にご質問の3点目、ジオパークにおけるパートナーシップとはどのようなものかについてでありますが、これはユネスコ世界ジオパークのガイドラインによると、ジオパークはボトムアッププロセスを重視し、地域のすべての利害関係者や学校、大学、地域団体、観光事業者、保護団体、およびNGO など関係団体が関わり、それらが強いパートナーシップを結びながら、地域の目標に合った包括的な戦略を取らなければならないとされており、あらゆる面から地域を考え、ジオパークと地域の持続可能な発展のために、書面を介したパートナーシップを結ぶことが望ましいとされておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
民生部長。
釜瀬山スキー場についてのご質問の1点目、第一リフト更新後の利用状況と利用者増加に向けての取り組みについてお答えいたします。釜瀬山スキー場の利用状況につきましては、積雪時期や積雪量 などの自然要件に大きく影響されるところでありますが、令和3年度は延べ17万7914名の方にご利用いただき、令和2年度の13万7474名と比較して、人数にして4万440名、率にして 29.4% の増加となっております。利用者増加に向けての取り組みについてでありますが、週末のお昼にキッチンカーで軽食等の販売を行ったほか、指定管理者において、親子でリフトを利用する場合、大人1名につき子ども1名分を無料にする親子ペア券を実施したほか、時間券の有効時間を1時間延長する取り組みを行っており、利用者や地元スキークラブの皆様からも大変好評であったと伺っております。次にご質問の2点目、センターハウスの老朽化に伴い、改修の予定はないかについてでありますが、現時点で改修等を行う予定はございませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
答弁ありがとうございました。順次再質問させていただきます。再認定審査では12項目の指摘事項があるとのことでしたが、次回の審査までには着実に進めていってほしいと思います。さて、次に2点目のジオパークとしての防災・減災とはどういったものなのかについて再質問させていただきます。ジオパークでの防災・減災とは、防災・減災教育ということと研究ということが柱である旨の答弁をいただきました。子どもたちが自分たちの住んでいる地域の大地とその成り立ちを学ぶことや、その学びのための研究の推進はとても大事なことであるという思いから再質問させていただきます。下北ジオパークでは防災・減災として具体的にどのような取り組みをしているかについてお伺いいたします。
市長。
具体的な取り組みはその担当部長から答弁があると思いますけれども、防災・減災をジオパークでというのは非常に大事な論点でありまして、例えば日常的にはですね、小学校4年生か5年生で習うんですが、川の成り立ちというのがあります。運搬、浸食、堆積で、これは教科書で教わるんですけど、これをそのエムリバーというですね、なんていうんですかね、こう水を流して川ができて、それが堆積、浸食してて堆積されるっていう、こうそれがビジュアルで分かるというか、砂場みたいなものに水を流すというのを、これを導入してですね、ジオパークの推進が、各学校にそれを持っていけますので、それでですね、川の成り立ちとかっていうのをこう説明していると。でもっぱら水害っていうのは川で起こりますから、これを理解することは防災減災教育として素晴らしいことだと。でもう一つは、先般っていうか、去年の災害の時に、なんで小赤川橋にあれだけの流木が来たのかと、上流のところで一体何が起こっていたのかということについてですね、ジオパークでネットワークのある弘前大学の先生からですね、私たち講義を受けました。対策本部として講義を受けました。でその時にやっぱりその先生は専門家ですから、上流のその山の地形から見て、時間100ミリや200ミリということを超えるような雨が降れば、斜面というのはこう一様になだらかではないので、斜面の中で窪地みたいなところに水が溜まって、でそれが一気に山体崩壊のような形で、表層部分も含めて木が流れてきて、それが川を伝って砂防堰堤に止まる。でも砂防堰堤を乗り越えて1段2段3段乗り越えて小赤川まで来て、で、橋まで落としたというような説明を受けまして、そういう意味ではジオパークのネットワークそのものがですね、 防災減災対策に、あるいはその災害対応にかなり生きているなというふうに私自身は実感をしているところでございます。
企画政策部長、
お答えいたします。下北ジオパークでは参加者が地域の災害リスクを考えるワークショップ型の出前講座、防災減災学習講座を開催いたしておりまして、ただいま市長の方からご案内のありました M リバー等を活用した講座などを実施して、学校や団体の要望に応じた講座を行っております。また令和4年度からは弘前大学理工学研究科や青森地方気象台と連携した、共同研究を行っておりまして、これも市長から話がありましたが、昨年の、災害令和3年8月の、むつ市風間浦村豪雨災害における気象条件と、地形地質を組み合わせたシミュレーションを中心とした調査研究を進めております。以上でございます。
村中弘明議員、
詳しい答弁ありがとうございました。ワークショップ型の出前講座を開催しているとの答弁をいただきましたが、災害のリスクを自らが考えることはもちろんのほか、周りの方との防災意識共有は大変有意義であると感じました。また大学や気象台との共同研究は新たな知見を生むことが期待され、これからもぜひ続けていってほしいと思います。続きまして3点目、ジオパークにおけるパートナーシップとはどのようなものかについて再質問させていただきます。ジオパークにおけるパートナーシップは、地域のさまざまな団体と関わり合いながら、合わせて書面を介したものが望ましいとの答弁をいただきました。持続可能な活動とするためには、お互いの役割を明確にし、そしてそれぞれが得意分野を生かし、推進していくことは、ジオパークのさらなる発展につながるものであると思います。そこで現在、このパートナーシップの取り組みについて、具体的に進展しているものか、進展しているものがあるか、お伺いいたします。
企画政策部長、
お答えいたします。現在、パートナーシップ協定を結んでいる、機関や団体といたしまして、国立研究開発法人海洋研究開発機構様、いわゆるジャムステック様ですけれども、と、台湾の野柳地質公園様がございます。以上です。
村中弘明議員、
ありがとうございました。今回再認定審査について質問させていただきましたが、これは私がジオパークのイベントや勉強会に参加させていただいた中で、地域の皆様がそれぞれ自分の得意分野でジオパークに参加しているというのを肌で感じた次第であります。そして下北ジオパークガイドの会では、来訪される方を想定し自己研鑽のために勉強会へ参加し、海上自衛隊では海岸清掃に多くの隊員が参加し、足先での受け入れにご協力いただいております。モニタリング勉強会で私も初めて足先の差しといわれる先端のところまで歩いてきました。足先から見える景色は、水面に映る逆さ釜伏山と大港の町並み、そして海上自衛隊の護衛艦の姿がとても美しく、言葉にできないくらい感動があり、これは日本一の景色だと実感いたしました。市民の皆様や観光で訪れる方々にも今後見ていただく機会があればと強く感じました。コロナ禍で開催中止になっている足崎の潮干狩りも 来年にはぜひ開催してほしいと期待しています。さらにファンミーティングでは昨年の8月の豪雨災害で被災された山口養魚場様など多くの事業者が出展し、地域の皆様と接する中で人と人との絆を築いていかれています。そしてさまざまな分野へと波及していると感じました。そしてこのジオパークと名乗っていけるのも4年に一度の再認定審査をクリアしなければならず、引き続き皆様と一緒に応援し盛り上げていきたいという思いで質問させていただきました。私もジオパークを応援するサポーターの一人として今後も地域の皆様と共に参加していきたいと思います。これで下北ジオパークについての質問を終わります。次に鎌伏山スキー場について再質問いたします。親子割は大変好評だったと私も知人から伺っております。親子割等の利用促進策があったと伺いましたが、今シーズンはどのようなまた利用促進策があるのかお伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。昨年度実施いたしましたキッチンカーでの出店や親子ペア券、リフト券の有効時間を1時間延長する取り組みを今シーズンも継続することに加えまして、今年度はプロスキーヤーを招いてのクリニックやスキー・スノーボードの大会、花火の打ち上げや飲食ブースの出店などスキー場ににぎわいを創出するイベントを令和5年2月に実施することとしております。以上でございます。
村中弘明議員。
ありがとうございます。親子割の継続やスノーフェスティバルの実施予定を伺いましたので、ぜひ市民の皆さんがスキーや雪を楽しめるようなイベントとしていただきたいと思います。センターハウスの改修については市施設全体の計画の中で検討するということでしたが、スキーを楽しむ市民は下北で唯一の鎌伏山スキー場で快適にスキーを楽しむことを望んでいると思いますので、改修についてぜひ早急に検討をお願いして次に移ります。次にむつ市手話言語条例について再質問いたします。むつ市手話登録通訳者の人数と手話通訳者の派遣の主な内容はどのようなものかお伺いいたします。
福祉部長。
お答えいたします。当市に登録いただいております手話通訳者は市内の方々が8名、市外の方々が3名、合計11名となっております。主な派遣内容につきましては、通院時の支援、介護保険サービス利用時のケアプランの作成、運転免許の更新時や資格取得の研修の際の手話通訳となっております。以上でございます。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。次に手話方針養成講座の内容と実施状況はどのようなものか、そしてどのくらいの方が手話講座を修了されたのかをお伺いいたします。
福祉部長。
お答えいたします。この講座は厚生労働省の定めたカリキュラムに沿って行うもので、入門課程と基礎課程の2つの課程があり、入門課程では35時間、基礎課程では45時間、合計80時間の講座の課程を修了する必要がございます。実施状況といたしましては、令和元年度に入門課程を24名の方々が受講し、23名が終了。令和2年度は新型コロナウイルス感染症のため行われておりませんが、令和3年度は基礎課程を21名の方々が受講し、19名の方々が終了しており、今年度は入門課程を16名の方々が受講し、先ごろの12月3日の土曜日に、 12名の方々の受講が終了したところです。以上です。
村中弘明議員。
はい、養成講座、入門で35時間、そして基礎として45時間、8時間という大変こう長い時間、まあ、コロナ禍の中で、参加される方は大変だなと思っております。次にですね、むつ市内の団体等に対して、手話の出前講座の実績がありましたら、お伺いいたします。
福祉部長。
お答えいたします。市内の団体等に対する手話の出前講座の実績についてでありますが、市内小学校や高等学校から授業の一環として令和2年度は小学校1校、令和3年度は小学校1校および高等学校1校、今年度は高等学校1校への出前講座を行っておりますほか、仲良し会の休日の行事として児童とそのご家族を対象とした手話講座を行っております。また今後は婦人学級ですとか高等学校の部活動研修として手話講座の実施が予定されております。以上でございます。
村中弘明議員。
ご答弁ありがとうございます。今後も引き続き手話に対する理解促進と手話の普及に努め、手話を使用しやすい環境を整えることにより、すべての市民が互いに支え合い、安心して暮らせる共生社会の実現を目指していただくことを願いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。